はい、それでは私の方からご説明をさせていただきます。お手元にプレスインフォメーションとそれからパワーポイントのコピーが出ているかと思いますので、パワーポイントの方の資料に沿いまして、右肩にそれぞれページ番号を振っておりますので、このページを番号を引用しながらご報告を順次申し上げたいと思います。それでは早速パワーポイントの2ページ目をご覧いただきたいと思います。決算の総括からでございます。ここにありますように、連結の売上高でいきますと2兆5743億円ということで、3988億円増加ということになりました。ただしその右の方を見ていただきますと前々期の数字も載しておりますけれども、これと比べますとまだ517億円の足りないということでございますので、いわゆるコロナ以前の数字には戻っておない売上高でございます。その下営業利益でございますが、当期で1467億円、79億円の増益でございますが、これも前々期と比べますと238億円、足りないということでございますので、営業利益レベルも戻っていないという状況でございます。経常利益は2039億円ということで、前年比290億円の増加でございます。それから親会社株主に帰属する四半期純利益でございますが、これは経常利益の増益に加えて、先般もご説明しました通り旧豊川工場の跡地の売却益180億円の経常等特別損益の改善がございましたので、トータルで1358億円と前年比226億円の増加ということでございます。その下の世界販売の台数でございますが、四輪車で194万9千台、前期比、前年比19万3千台、インド、パキスタン等で増加ということでございます。これも前々期と比べますとまだ未達ということでございます。それから二輪車も世界販売で120万6千台、8万9千台プラスでございますが、まあこれも前々期と比べますとまだマイナスということでございまして、いずれも前々年のレベルには戻っていない状況ということでご理解いただければと思います。それを踏まえて3ページ目でございます。四半期ごとの業績の推移をプロットしたグラフトでございますが、一番右側にあります、第3四半期の数字で見ますと、まあ売上高、営業利益とも第2四半期と比べますと、まあ、増加はしているということでございます。4ページ目、ご覧いただきたいと思います。連結の売上高の状況でございます。事業別それから国内海外別に整理した表でございますけれども、まあ、これ見ていただきますと売上高としまして、四輪では日本が国内系のところが減少しておりますが、海外、インドをはじめ各地で、まあ、一応増加ということになっております。表の外数で1035億円という数字がございますが、これは為替の影響のところでございます。それから5ページ目ご覧いただきたいと思います。営業利益の増減要因のグラフでございますが、プラスに来ましたのが売上構成変化で、それから為替影響、原価低減、この3つでございますが、マイナスに来ましたのが原材料価格変動890億円、それから諸経費等の増4 87億円、 減価償却の増185億円マイナス、それから、研究開発費の増95億円、まあ、研究開発の方はかねてから私申し上げている通り、我々遅れております電動化等々早くやんなきゃいかんということで、もっともっと早くやんなきゃいけないんですけども、こういう数字になっております。まあ、研究開発を実際実行するにあたっても、物理的にちょっと半導体不足とかコロナとかそういう影響が出たのが一部ございましたので、こういう結果になりました。まあ、いずれにしましても79億円のトータル増益でございます。ただし12月を抜き出しますと、その下の6ページ目でございまして、特に原材料価格の変動の方は415億円ということで大きくマイナスが計上されております。まあ、これに引っ張られまして営業利益トータルも163億円の減益ということでございます。それから諸経費の増のところ、先ほどの5ページのところにも、注意書きで発送費とか営業政策費とか品質関連費用の内訳を入れておりますので、ご覧いただきたいと思います。7ページ目は、為替の影響の方でございますが、まあ、これも大体円安方向に触れましたので、各通貨含めて、トータルで323億円の増益要因ということになりました。8ページ目は設備投資等でございますが、設備投資の打ち上げとして当社単独の方はやや減少しましたが、子会社の方は、まあ、インドでの増加等が反映されてグループ全体としましても、増加ということになりました。研究開発には先ほどご説明通り95億円の増加ということでございます。それから、キャッシュフローが9ページ目でございます。665億円のフリーキャッシュフローということでなりました。他方で財務キャッシュフローのところは、931億円のマイナスということで、短期借入金の返済等がございましたので、こういう形になっております。まあ、トータルでキャッシュ残高としては247億円減少で、まあ、ほぼほぼ9000億円、8997億円という水準をキープさせていただいております。10ページ目は事業別の業績でございます。一番左は四輪事業でございますが、売上高は前年同期大きく上回って前々年に迫っておりますけれど、残念ながら営業利益は前々年を大きくまだ下回った状況でございます。他方で二輪マリンの方は改善が進んでおりまして、二輪で特に92億円の黒字ということで、前年同期ちょうど赤字でございましたけど、まあ、おかげさまで構造改革が着実に進展しているのに加えまして、新型ハイブサの投入効果もこれありということで、かような数字になりました。同様にマリン事業につきましても、まあ、コロナの逆影響っていうんですかね、フレッシュウェア、オープンエア、オーシャンでレジャーを楽しもうという好調が米国を中心に続いておりまして、営業利益も188億円という水準まで上がって終わっております。11ページ目はその12月分の3四半期目だけを抜いた数字でございまして、まあ、特に四輪事業の方は半導体を含む部品供給不足とか、まあ、原材料価格の上昇の影響でありまして、営業利益の方は大きく落ち込んだ結果となっております。12ページ目は所在地別の業績でございます。一番左の日本でございますが、増収ですが減益ということでございまして、他方で欧州、アジアなどは海外は増収の増益ということになっております。 同様に10、12月だけを抜いたものが13ページ目でございまして、かような結果というふうになっております。14ページ目、皆さんご存知かとは思いますけれども、マルチの決算発表が1月25日付でございましたので、ちょっと補足をさせていただきます。右側に円換算額を載せておりますけど、売上高で8801億円、2564億円の増収、営業利益で168億円、16億円の増益ということになっております。台数的には左の表の下の方に卸販売というのを載せておりますが、国内販売で99万4000台、8万9000台の増大、それから今回特徴的なのは輸出が17万台ということで、なんと10万9000台の増ということでございます。トータルで19万8000台増、特に輸出のところのこの増え方は実は半導体影響によるところもございまして、マルチでも8月以降半導体不足の影響がマレーシアから の半導体の関係の影響がやっぱり出始めまして、おりましたけども、いろいろその半導体の影響の受ける受けないをしっかり仕分けして、受けないものの車種に結構輸出仕様のものが結構多かったということで、かような ある意味でヘッジができたのかなということが、この輸出の台数のところの特徴として言えようかと思いますので、補足させていただきます。15ページ目は、四輪車の生産販売実績の数字でございます。左側が四輪車の生産でございますけど、日本と欧州では減少しましたけども、各地で前年同期を上回ったということでございます。販売も日本を除く各地域で前年同期を上回りました。具体的なプラスマイナスを右の方の数字に載せておりますが、インドでプラス 8.4%、逆に日本がマイナス 8.8% と少し分かれておりますけども、かような状況になっております。あるいはパキスタンが 108.1%、 インドネシアが 49.2%、比較的半導体影響が少ないところですとか、あるいは一部税制の動きがあって、それ の効果が台数に現れたといったところがこの辺で出ております。16ページ目が日本の関係でございますが、残念ながらやっぱりこの半導体の影響が一番早く出たのが日本でございましたので、5月以降、半導体を含む部品供給不足ということで、工場の生産停止が継続いたしまして、生産台数を落ち込みまして、前年同期に比べて、40万5000台という結果で、終わったところでございます。国内の稼働状況のところを真ん中で文章に書いてございますけれども、特に影響ありましたけども、12月期の国内完成車生産台数は21万3000台ということで、期初の再来予算比では大体およそ 80% ということで、推移いたしました。私前回の発表の時に、大体国内も海外も 70% ぐらいの稼働で止まるだろうという、非常にコンサバに数字を置いておりましたけど、蓋を開けてみるとこのような結果になっております。いろいろ調達面でも半導体を中心に調達戦略本部という新しい体制を作りまして、在庫の確保ですとか長期契約の確保とか、いろいろ調達も、工夫をする動きを始めて、努力はしているところでございますので、少しずつ改善しておりますけど、まだまだ影響は拭いされていないという状況でございます。 そんな中で少し PR になって恐縮でございますが、11ページ目で、国内のケース関係の取り組みを始めております。一つは上にありますスズキコネクトということで、12月に発売したスペーシアシリーズより開始をさせていただいております。それから販売店の方でもですね、それに呼応するようにスズキコネクト店、こういったいろいろメンテナンス情報につながるようなことでお客様対応をしようというあたりの仕組みもここに導入しております。それから1月26日に中古車のサブスクリプションサービス鈴木定額マイカーを開始させていただいております。自設柄の非対面ということもできるような形に完結できるようにしておりまして、こういう新しいサービスを始めたところでございます。加えて18ページ目にありますように新型アルトでございますが、12月22日にフルモデルチェンジのアルトを発売させていただきまして、おかげさまで受注も計画台数を上回る規模で注文いただいております。で、都合国内で、ここに書いて左側に書いてございます累計で526万台、それから右の方に海外の話がちょっと出てますけど、アルトベースとした車をインドですとかパキスタン等々でやっておりますが、これが1470万台ということで、おかげさまで大きくグローバル展開もさせていただいております。ある意味で軽自動車の原点みたいな車でございますので、国内では生活の足、海外でも生活の足、それからスズキのグローバル展開に実はアルトは歴史的に振り返ってみると非常にアルトに帰着している話が多くて、弊社が GM と提携とした、あるいは今あるインドとの合弁、ハンガリーの進出、これらに全てがちょっとアルトが関係しているということで、小さくて、コンパクトな軽自動車といったところのグローバル展開がこういったグローバルにつながっていったというのをご紹介させていただきます。19ページ目が四輪のインドの状況でございます。前年同期はかなりインドで全面的なロックダウンがありましたので、それと比べますと前年同期比では 8.4% の販売増ということでございますが、他方で先ほど申しましたように8月以降は半導体を含む部品供給不足の生産減の影響を受けたということで、前々年同期比で比べると 11.6% というぐらいのマイナスになってございます。で、少しこれからの話としまして、カーボンニュートラルに関連する話として CNG 車の、状況をご紹介させていただきます。皆さんご存知のように CNG は低価格で2、3割 CO2 の排出量も少ないということで、今インドではカーボンニュートラル2070年モディ首相を実現しようということで提唱始まりましたけれども、インド政府もこの CNG スタンドをどんどん作っていこうという動きをされております。で、マルチの方のラインナップも CNG 仕様は整いつつございまして、今だいたい CNG 比率でいきますと一番下の表でありますけど 15% ぐらい比率を占めてきておりますので、カーボンニュートラル対応はハイブリッドと合わせて CNG の展開というのもですね、これから尽力して積極的に進んでいきたいと思っております。20ページ目がですね、ASEAN の関係でございます。11万4千台ということで、前々年にはまだ戻っておりませんし、国によってはコロナの影響が続いているとかというのがありますし、ミャンマーみたいな治安がまだ戻って非常に悪いところですとか、税金の導入があってその影響があって、インドネシアみたいなところは前年比 49.2 ということで少し国別に状況は違っておりますけど、こういう状況になっております。21ページ目が欧州でございます。前年は欧州早い段階で大規模ロックダウンがありましたんですけども、やはり半導体の部品供給不足が まあ、日本で出て輸出者に影響が出たとか、ハンガリーでのマジャールでの生産にも影響が出たということで、前々年比では 15.7% の減ということで影響が出たということでございます。以上が円輪でございまして、22ページ目が、二輪車でございます。の生産販売実績はこの通りでございまして、まあ、少しプラスマイナスのところが発行性がありますけれども、アジアあるいは日本インドを含めて、非常に好調でございます。これもコロナの逆影響みたいなところがあって、逆にオープンエアで、二輪の方がいいねとかですね、そういう動きも出てきているようでございますが、まあ、他方で欧州とか北米のように半導体の影響が出た大型車みたいなところですとか、それからコンテナ不足で物流影響が出たということで、まあ、少しプラスマイナスが分かれている状況でございます。23ページ目がですね、通期業績予想の見直しの数字でございます。まず売上高につきましては、一番右側に前回予想比較の数字も載せておりますが、これまでのような状況、第3四半期までの実績とか、足元の状況を反映して、まあ、あと残り年内、年度内がもうあと2ヶ月ぐらいしかありませんけども、それの見通しを織り込んで3兆4000億ということで、売上高は2000億のプラスにさせていただいております。まあ、内訳的には海外で1800億、日本で200億といったレベルの内訳でございます。他方で営業利益につきましては1700億円を据え置かせさせていただいております。後ほど25ページのところでご説明をさせていただきます。それから世界販売の台数は266万5千台ということで、17万9千台の前回比較の増ということでさせていただいております。配当につきましては、中間配当45円をすでに前回発表させていただきますが、まだちょっと今後の状況を見極めたいということで、今回もはまだ未定と期末配当を含めてさせていただいております。24ページ目が通期の業績予想の内訳のところでございますが、一番大きいのはやはり原材料価格の変動を1100億円ということで、前回よりも大きくちょっと見込まざるを得ないという状況でございます。やっぱりロジウム の価格は一時ほどはひどくなっておりませんが、その他の鋼材ですとかアルミですとか銅とかではですね、もうどんどん値上がりがしてございますので、ここは多少上乗せをさせていただいたところでございます。設備投資、減価償却費、研究開発費は以上の以下の通りでございます。で、営業利益の増減要因 のアップダウンを25ページ目のところに分かりやすく書かさせていただきました。まあ、1700億ということで据え置いてはおりますけれども、売上構成変化は440億ということで、まあ、販売台数の 見通しを引き上げましたので、それを織り込んでおります。為替影響はこの通りでございます。で、逆に原材料価格の変動は先ほど申しましたように足元の鋼材等の価格の高騰を反映させて250億マイナス、それから一つ開けて諸経費のところは、マイナス300億ということで、まあ、先ほど売上構成が上がっているのにこうして発送費の増加ですとか、それから品質費用で財産、四半期に新たに引き当てた分なんかも織り込んで300億ということでマイナス分の方に入れてございます。最後が26ページ目のところでございまして、生産台数、販売台数のところの整理をさせていただいております。特に生産台数のところなんですが、まあ、トータルで今回4輪車で日本で84万2000台、 アジアでインドを含めてアジアで187万7000台と、トータルで282万3000台ということでございますので、2つほどちょっと飛んでいただきますと、前回予想からの増減でいきますと、24万4000台の増で、打ち上げとしてみますと日本で1万8000台、アジアで、まあ、ほとんどインド関係でございますけど、24万1000台というふうな増を織り込んでおります。それからその一つ右に、気象計画からの比較ではどうなんだということで、私もご説明で、ここが65万台ぐらいというふうに見込むということで、織り込んでおりましたけど、まあ、日本で、まあ、19万4千台の減、アジアで21万6千台の減ということで、まあ、65万台と比べますと41万台ぐらいまでのところまで、なんとか減ってきているということでございますが、まあ、依然としても気象計画からはですね、乖離している状態のままでございます。同じように販売台数のところを反映させていただきました。右のパイでございます。特にインドの四輪の通期販売見通しは、前回の見通しですと、前年比 6% マイナスということで見込んでおりましたけど、まあ、今回これまでの状況等々を入れてプラス 3% という形で織り込まさせていただいております。で、一番下のところで気象計画からの増減41万台のところのちょっと中額でちょっと分かりにくくて恐縮でございますけど、トータル の減産増産のプラスマイナスは41万台なんですが、半導体等々の部品供給不足の影響ということだけで見てみますと、国内で25万3千台、海外で19万7千台、トータルで45万台ということで、先ほどちょっと41万台と少し4万台ぐらい違いますがありますけど、部品不足という影響で見ますとこういう数字になっております。まあ、その差では何なんだということでいきますと、インドの先ほど申しました輸出分が増えたとか、パキスタンとかインドネシア の減税が導入されて、それの増産があったというあたりがですね、この差分というふうにご理解いただければと思います。私のご説明が以上でございます。よろしくお願いいたします。